10月18日月曜日です。今日は読売時事川柳ですが、はい、その前に今月のお題をお願いします。そうでした。
車ポルシェやってたのでね。
そうですね。
来週はベンツ、
楽しみですね。
なんかみんなガソリンたあの食いそうな車ばっかですけど、後で時事川柳でもね、微妙に絡んできます。
寒くなりましたので車の冬支度もそろそろでしょうか。
いいですね。
虫の秋、値上げで家計虫の息。虫の秋、値上げで家計虫の息、うん、
ちょっとダジャレ川柳気味ですけど、
虫の秋と虫の息と、
ね、確かにね、いろいろ値上がりして、
もう食料品からさまざまな生活に密着したものが続々値上げですね。
特に次です。
出かけたい気持ちに水を差す油。出かけたい気持ちに水を差す油、
ね、これはサラダオイルとかではなくて
ガソリンの価格ですね。
そろそろ、そろね、まあ、コロナも下火なので、
そうですね、出かけたいなと思った矢先に、うん、ね、どんどんどんどん右肩上がりで、そうそうそう、
まあ、ガソリンもそうだけど冬の灯油がね、うん、どう大変ですよ、うん、
身近な問題として私たちにとってはそこも気になりますね、うん、ガソリンのグラフ第6波かと思い、
うん、
ガソリンのグラフ第6波かと思い、
ついね、もう棒グラフとか、うん、あの折れ線グラフに見慣れてるからね我々もね、
そうですね、そのように見えてくる
それがさ、第6波じゃなくてね、
ガソリンの値段でしたね、うん、この暑さ半世紀前に、この暑さ半世紀前言い当てる、
うん、
この暑さ半世紀前言い当てる、
ノーベル賞の
物理学賞でした ね、
名前もう忘れたな、
真鍋俊夫さん、
90歳で現役なんだべ、
アメリカの、プリンストン大学でしたっけ、
すごいよな、
アメリカでその年まで好きな研究ができる環境にあるっていうのは素晴らしいです ね、うん、
ね、
いやもう日本では考えられないですね、
すごいな。
TPP かき回してる清流塔、
うん、
TPP かき回してる清流塔、
TPP ってもともと中国外しというか中国に牽制するための、はい、うん、組織だったんでしょ、
そうですね、
でトランプが外れたら、
はい、
今度は習近平が和と入れるじゃって言ってたんでしょ、
う
ん、
そうです
どうす
かき回してますね、
ここどうすんだろうねここその岸田首相がどうやってこうしのぐというか、
手腕を発揮してほしいところではありますけども、
難しいよね。
漱石さん、この清流塔というのは、うん、はいはい、
そう、あの三国志とかに出てくるこう、はい、中国の刀ね、
中国の式の刀、
そう、はい、日本の刀ってこう細くて切れるでしょ、はい、あっちのはこうぶっとくてね、まあ、
ちょっとごつい感じが
切るというか叩くみたいな俺さ、
はい、
本物の清流塔を持っていたんですよ、
びっくり、
その話すると長くなるのでいずれ、
はい、
します、
はい、はい、期待怪我包んだハンカチそっと置き、期待怪我包んだハンカチそっと置き、引退しましたね、ハンカチ王子
斎藤、なんだけもう忘れたけど、
斎藤佑樹、
ね、選手、マー君と投げやったんですよ、
3試合だったんですよ ね甲子園決勝
で、ところがほらマー君はメジャーに行くまで、
うん、
行くまでになったけど、
そうですね、
まあ、ハンカチ王子はちょっとパッとしなかったと、まあ、怪我なんだよな、
怪我も多かったんですよね、うん、ただ引退後、うん、もう各テレビ局から、
うん、
もうドラフトのように、
あ、そうなの、
オファーが、どこの局が、
あ、やっぱりいい男得だね、
斎藤さんを獲得するか気になるところ、
あのスポーツキャスターとかで来ると、うん、おばさんが、はい、あら可愛いとかで見るものな、
ご本人も引退後はそういった進路を夢見ていたようですけど ね、
でもそういうぐらいにさ、引退しても飯食えればいいんですよね、
は
い、
活躍が期待されます、ね、楽しみですね、
政治家をクビになったというか、はい、あの太蔵君も生き生きしてるでしょ、薄口政治評論家、楽しいもんね、うん、
早稲田の後輩でもあるので、
そうなんだ、
はい、頑張ってほしいなと、ね、思います、
それは楽しみですね、うん、
総選挙お好み焼きが冷めぬうち、
うん、
総選挙 お好み焼きが冷めぬうち。
師匠の出身地ね、広島。
広島、そうですね。
お好み焼きもね、うん、もう盛ん本場だけど、広島も広島焼きって言えば広島の人怒るんだってね。うちが本場の。
そうそうそう。
でさ、その広島カープね、はい、まあ、今季は4位だからちょっとまずいけれど、
ちょっと低迷しましたね、うん、
でもプロ野球もね、
うん、
今まで強かったソフトバンクとか西武とか日本ハムよりもオリックスロッテでしょ。
パリングもセリーグもそうですね。
セリーグヤクルトですからね、うん、もうだから何を言ったかというと、こういうそのマニアックなというかメジャー、いやセリーグで来た読売ジャイアンツとか阪神タイガースじゃなくてね。
でもファンにとったらたまらないですよね、
そんなのさ、
うん、
でさ野球の話になると興奮するんだけど、柳川、福岡県の柳川、 うなぎで有名で北原白秋の生まれたところ、柳川市にいる、
はい、土壌ですか、うなぎなんですか。
うなぎも土壌もだよね、まあうなぎでしょうね、うん、俺の先輩で梅崎隆生さんという人がいて、はい、その人論客なんですよ、
うん、
で彼がねこういうこと書いてるんですよ。かつてね西武ライオンズで新人王も取って20勝を挙げて池永という選手がいましてね、それが黒い霧事件ってあったんですよ、
はい、
昔
黒い霧事件、
そう八百長事件というかね、で永久追放されたんですよ、
うーん、
にしてツライオンズのエースだったんですね、
はい、
で池永は当時、入団5年目で99勝してた、だから平均20勝ですよ、
素晴らしい
ね、
うん、
で本人は俺はやっとらんと、うん、弁明も虚しく永久追放された。
あ、そうですか。
で西鉄ライオンズも当然その、
うん、
負けるわけですよね。でこの池永は実は無関係で2005年にその処分が解除になった。しかしその時池永はもう59歳ですよ。
だからなんという
そのかつてのね、
はい、
西鉄ライオンズっていうのは、今福岡はソフトバンクホークスですけど、うん、で西武は西武ライオンズになっちゃったけど、
はい、
でも九州の人たちはもうあの憎き読売ジャイアンツを倒した、ね、稲尾様、
うん
ね、神様仏様稲尾様、その西鉄のエースが、まあ、こんなことになったと。それでその隆生さんが今書いているのはこっからなんですよ。日本ハムから出場停止処分を受けて、いきなり読売ジャイアンツに電撃移籍した中田翔、
はい、しましたね。
あの時ね、読売グループはひどいんですよ。もうあだまさきしたんですけど、長嶋さんを出してきて、まあ天真爛漫な長嶋さんにね、才能ある若者を埋もれさせるなとかって言わせて、しかし奴はね、暴力追放された選手ですよ。それを社会的なけじめもなく美談に仕立て上げた読売新聞とそのグループね。で思い出すわけですよ、池永のことをね。
そうですね、濡れ犬だったわけですもんね。
中田翔よりはるかに才能に恵まれていて池永、
はい、
そして読売ジャイアンツのライバルでもあった西鉄ライオンズのエースの池永のその追放の急先鋒に立ったのは、あの時も読売新聞だったと。
あ、そうですか。
思い出してごらんなさいよ。
罪多いですね。
オラが大嫌いな原も、
ね、大嫌いでした ね、 そういえばね、
読売はね、
いろいろありましたね。ジャイアンツのドラフトに関してはね、
その前はね、
はい、
あったでしょ、
うん、
江川事件、それから、
はい、
桑田事件、倉田じゃなくて桑田
事件
全部読売のその陰謀というかで、うん、若いさ桑田とかその若かった江川には罪がないんですよ、
うんうん、
その大人の陰謀で悪だくみで、今回だってそうでしょう。なのでね、読売ジャイアンツ、俺はこれ前に話したことありますけど、僕の先生の高田屋ドリニさんという人に叱られたことはなかったけれど、ある時漱石君、聞くところによると君は読売ジャイアンツの不安だというけれど、
つまり
先流人たるもの権力に屈してはならないと、
そんなこと
だから読売ジャイアンツの不安であるというのはいかがなものか、先流人としてみたいなことを言われたの。その時に僕は、いえ、 読売ジャイアンツの不安では決してありません、長嶋茂雄の不安ですと、
そうでしたね。
そうです、でまだ興奮してくるけど、まあ、そういうことで今日はでも早く早くなっていけない
そのようでしたもんね。早く行きましょう。
エリック・カルメン、今のテーマソングもエリック・カルメンの曲、この人ねメロディーメーカーなのさ。メロディーメーカーっていうとほら、ポール・マッカートニー有名ですよね。で明日話するビッチボーイズのブライアン・ウィルソン、この二人は世界に冠たるメロディーメーカーでお互いに意識してるわけですね、あいつどんな曲作るか、ところがね有名ではないですけど、このエリック・カルメンもすごいメロディーメーカー。去年のやつは、映画のダーティーダンシングの主題歌。
エリック・カルメン、ハングリーアイス。